けてみる夢があって、目を閉じてみる夢がある。私が見たい夢があって、主が見せたい夢がある。いくつも夢があるんですよね。私が見たい夢というのは自分の願望なんですね。こうなりたい、ああなりたい、ね、主が見せたい夢というのは、ね、いろいろな意味があって、災いの時は、ね、この災いから避ける道はこれだよとか、あともう少しであなたはリミットだよとか、こうすればあなたは勝てるとか、いろいろと夢を見るんですけれど、その夢を見た時にですね、人というのは本当に変なんですよ。悪い夢を見るとね、すごい信じる。いい夢を見るとね、あんまり信じない、ね、いい夢を見た時に、なんであんまり信じないんだろう、なんで悪い夢見た時にあんな気をつけるんだろう。本当に悪い夢見た時っていうのはみんな気をつけてるんですよ。ちょっと夢良くなかったから、ちょっと今日は飲みに行かないよとか、ね、ちょっと変な夢見ちゃったから、ちょっと今回の話はちょっとなかったことにしてくれとか、ね、でそういうことを言うわけなんですよ。でどうしてだと思います？それと悪い夢っていうのは、ね、意外と当たってる。いい夢っていうのはね、意外と当たらないんです。でそれが分かりました。なんでそうなのか、トリコさんが初めて聞くから教えてあげる。私たちっていうのはね、普段いいこと悪いことの中で生きてるんですね。それでいつもどっちかを選択して私たち生きてるんですよ。それで自分が選択してしまったことがね、あまりにも悪い方が多いんですよ。だから悪い夢見た時っていうのは、自分がことこのことでいろいろと悪いことしたのがね、パッと思い出すんですよ。思い出して、あのこともした、このこともした、ね、あの時も不従順だった、この時も不従順だった、あの時も逆らった、この時も嘘ついたと、いろいろと思い出すものがあるから、やっぱ私バチ当たるよねって。それで自分でそれをもう受け入れてしまうんです。受け入れてしまう、ね、で受け入れてしまう。でいい夢受け入れてしまうから、もう自分で選択しちゃったんですよ、ね、治癒して、ね、悪い人間だから悪いことが起きてもしょうがない、でもちょっと気をつけて何とかして、ちょっと今回軽く通ってほしいなとか、ね、それで OK しちゃったからもう来るんですよ。いい夢を見た時っていうのはね、人間っていうのはそれに信じないの。で、なんで信じないかって言ったら、自分がね、悪人だから。私みたいなね、悪いやつにこんないいこと起きるはずがない。と起きるはずがない、ね。まさか、夢は見たけど、まさかそんなこと私に起きれない、起きないよね。私は悪いことばっかりしてきたもん。起きないよ、つってハンコポンと押しちゃったから、ね。だから起きないんですよ。あなたの信仰通りになるっていうのは、この、信仰通りなれっていう法則はここでも起きちゃうって言えるんですね。でもダメで、ね、悪い夢を見てしまいました、ね、みんなが戦争に行って、ね、血を流してイスラエルの敵と戦ってる時に、昼間昼寝したんです。昼寝してね、夜皆さん寝てる時に起きたんです。そんで高いところにいてね、歩いてなんかないかなと思うか、みんな仕事が違うんだから、あんまり相手する人がいなかったかもしれないね。そんでないかなと思って、ふーっと出る。そしたら縦芝がいたんですよ。ね、それで良くない夢を見ちゃった、ね、良くない夢を見ちゃったから、彼を閉じた。その夢見たこと、それをなんとかね、打ち消そうとして、あらゆることをするわけなんですよね。でも やった。主の前に隠し通すところは何もなかった、ね、主の前で私たちは裸なんですよ。隠し通すところがなかった。で裸になった。それで預言者ナダンが来て話した時に、ナダンがダビデに告げた、ね、その夢っていうのは、ね、お前はもう大変だよって悪いことを持ってきたわけなんですよ。ダビデにとっては都合が悪いね。そしたらダビデ何をしたかと言ったら、悪いことを持ってきたのに、そこでダビデはね、それをそのままアーメンしなかったんですよ。アーメンしないで何をしたかと言ったらね、悔やんだ。なんで私はこれを言うかと言ったら、皆さんもダビデと同様、私と同様、夢を見ますよ。悪い夢見た、そしたら悔い改めてください。ダビデを思い出してください。ダビデを思い出してください。悪い夢、悪い予言告げられた時に悔い改めてください。徹底として悔い改めてください。そしたら主の御手は下らない。いい夢見た時っていうのは、ね、その夢を邪魔しないように、その時も悔い改めてください。主は私はいい夢を見ました。主は私にいい夢を見せてくださいましたね。私に隠してある罪があって、今見たいい夢、これを邪魔されたら困りますので、主よ、私のこの夢を邪魔する、ね、悪いところ、罪、これを許してください。そしてこの夢がね、成就されて、そして主に栄光を捧げることができますように、主よ、私を助けてくださいと心ゆくまで悔い改めて、もうない、もうないよねと思った時には、自分が見た夢に対してドンと来い、イエスの御名によって。ですね、本当にこう夢を見て、それで心の中でそれをね、いいも悪いも信じて、不安な状況だったら不安なことが起きる、ね、嬉しい状況だったら嬉しいことが起きるということなんですね。だから皆さん、本当に夢を見た時に、ね、良い夢も悪い夢も含めて主の前で、ね、それを新たにしましょう。そしてね、悪い夢は許していただき、そして災いが自分に起きないようにする。いい夢はね、夢見た通りね、良いことは自分に起きるようにする。これが私たちがしなければならないことです。イエスキリストの師匠は、どんな罪でも許す力があり、神様をなだめる力があるんです。皆さんがどんなに罪を犯したとしても、人を殺しまでの罪を犯してない、人殺しも主にあって許されて、いまだにね、ダビデの家のね、家は永遠、いまだに永遠なんですよ。だから自分の罪、それを悔い改めないで囚われて呪いにずっと立ち続けるということ、それこそは呪いなんですよ。皆さんがどんなに罪を犯したとしても、人殺しまでの罪は犯してないでしょう。なら悔いてください。そして悔いっぱなしということではなく、悔いたら改めて二度としないでください。悔いて改めてしなかった人は幸いでした。聖書を見てると、悔いて、ね、改めることなく繰り返ししてるやつらは、もう最高の呪いに、いつも最高の呪いにあって呪われてました。なんであの子は自分勝手にドアが開いちゃう、面白いね。それと霊的な状況ということなんですけれど、普段人間語喋ってる時に元気いっぱい、賛美するときに、祈るときに ね、元気がないとするんだから自分の霊性をちょっと疑った方がいいですよ。だからどうすればいいかって言ったら、話をする人と話する時もイエス様あってイエスの中にあって人間生活してください。賛美する時もイエスにあって賛美してくださいね。人と話して遊んでる時に精を全部出したって、主の前で賛美して祈る時にね、力はなくてうだうだうだうだ、これはね良くない。だから自分のこの力の配分、これは本当にきっちりと自分でね、本当に自分が支配できるようにした方がいいと思います。もし人と話してる時に自分はいつも生き生きとして、そして礼拝をする時にその生き生きができないとするんだったら、自分の霊性を主の前に改めた方がいいと思います。これは良くない逆現象が起きているわけなんです。だからとにかく主の前でいる時は本当に礼と誠を尽くしていましょう。202番を賛美します。クラン教会を開拓した時に、柳っていう名字を持っている奉仕をする人、柳だから韓国の名字でユーさんですよということなんです。夫婦で使えていたんですね。本当に旦那さんがね、もう主の前で働くの大好きですよ。なのに普段奉仕をしている時っていうのは目はパッチリな、礼拝の時間になるとね、目がもうくっつくんですよ。笑うことじゃないですよ。そしたらね、後で私それで夫婦喧嘩するの、二人がね、奥さんのは恥ずかしくてしょうがないって言ってるわけだ。いつも礼拝の時になっちゃうと、もう口をって開けてねってやってるからね。で、奥さんがそれをなんとか私から注意をされたんで、早く寝かせ、いつも礼拝の時にね、もうってそういうことするんじゃないよって、もうあんたの責任だよ、奥さんでしょって。そしたらその奥さんがそれで一番最初はまあなんとか一生懸命こうあれだったんですけど、どうしてもダメなんですよね。そしてどう、何がどうなったかって言ったら、ね、奥さんがこう言ったんですよ。実はって言ったら、どうしたのって、実はって、その方のお兄さんがある教会の長老さんなんですけれど、教会のつまずきなんだって。なんでって聞いたんですよ。長老さんでつまずきじゃ困るじゃんって思って、長老だからその教会は牧師がメッセージをするときに長老はここに登る、ね、この椅子で座って、長老さんがね、ここにいる人たちの見守り、霊的に見守り、メッセージをする先生を見守らなきゃいけない、ね、なのにここにいて、ここにいる時は何ともないんだって、ここにいた途端にやってるんだって。だからそれを兄弟でそうなんですよって言ってるわけ。それで私ね、兄弟ってそうなんだ。で、その次から私ね、面白い実験を一つしました。何をしたかしたらね、居眠りする人、その人を居眠りができないように指導する。そうするとね、どうなるかしたらね、この人が居眠りできなくなっちゃったら、引っ越しする。その教会の中で一番、ね、引っ越しできそうな人のところに引っ越しするんですよ。で、私が言ったことがある。隣の人が居眠りしたら、その人から逃げて他の場所に座りなさい。引っ越ししてくる。霊的にのーんとしてる人、ね、心して礼拝しない人、そういうところに引っ越ししていくんですよ。そんでどうなってるかって言ったら、 その長老さんも教会のつまずきでしょ。その人は牧師になりました、ね、牧師になっているんだけど、あのね、この眠いっていうことによっていっつも罪を犯すの。争点が来れない、眠いから争点が来れない。やっと争点が来たんだけどね、ちゃんと冷静を整えないで争点に来てるからメッセージができない。メッセージするためにはちゃんと起きてなきゃいけない、霊が。なのに霊が起きてないからメッセージするととんでもないことをメッセージしちゃうんです。それで、ね、いつもねメッセージ準備できてないからね、どうなってるかさ、万パターン。だから主任牧師になれないんですよ。ずっとだからね、メッセージも奉仕させられなくなっちゃってる。どういうことかって言ったらね、これ戦いなんですよ。本当にたまにありますよ。本当に霊も肉も本当に疲れているとき。でもたまにじゃなく、ここ癖でずっとっていうことであるんだったら、これはもう本当に戦いなんですね。戦いをしてそれを追い出さなければならないんですよ。戦いをして、もうある意味それ戦いしたい人はどうするかって言ったらね、ある意味ね、もうあの自暴自棄になっちゃって、まあ、しょうがないやん、今日も適当にあの眠ろうということで終わっちゃうんですね。それはしちゃいけないんですよ。できるだけ霊性を整えて、それで主の前に行って霊と誠を尽くして礼拝を捧げなければなりません。礼拝の時に居眠りをするということはどういうことかって言ったらね、主をシュッと知っていない、それと恵み受けなくても結構ですって言ってるのと同じなんです。だから礼拝の時に絶対に居眠りしないでくださいね。私ね、礼拝の時に居眠りしないために本当に疲れた時に私立って礼拝した、立って礼拝しました。疲れて疲れてもたまらない時で、それ最低限ね、私が主の前ですべき自分の礼と誠だと思ったから。だから皆さんもそういうことがあったら、自分でそれを打ち出すためにあらゆる方法を試して、それで主の前でそれを祈りの課題として出してください。そしてそれを克服してください。克服できないといつまでもいつまでも同じことしてしまいますからね。426番を賛美します。